あなたには私の他に他の神々があってはならない。この言葉にはまさに神様が誰を礼拝すべきかということを教えてくださっているんですね。天地万物を作られたこのお方以外に神様はいないんだということ。日本にはもう本当に八百万の神といってたくさんの神々を私たちは日本人は信仰してきたわけですけれども、聖書は私たちにもう本当に歴史の初めから私の他に本当の神はいないんだと多くの預言者たちを通して人々を通して語ってこられたわけですね。ですから誰を礼拝すべきか、そして私たちは同時にこの本当の神様を礼拝すべきなんだというそういう使命責任さえいただいていると言えると思うんですね。で、今日はこの第2番目の戒め第2回、あなたは自分のために偶像を作ってはならない。上の天にあるものでも下の地にあるものでも地の下の水の中にあるものでもどんな形をも作ってはならない。それらを拝んではならない。それらに仕えてはならない。この第2番目の戒めは何を教えているかというと、私たちはどのように礼拝をすべきかという、そういうことを教えてくださっているわけです。1番目の戒めは誰を礼拝すべきか、2番目の戒めはどのように私たちは神様を礼拝すべきか、そういうことを教えているわけです。偶像を作って礼拝してはならないと神様は私たちに教えられます。偶像を通して、偶像を作ってそれを通して礼拝するっていうことをしてはいけませんよ。それが神様の定められた礼拝の方法なんです。でも日本の中にはたくさんのそういう像を作って拝んでいる宗教があります。これは日本だけじゃなくてもう世界どこに行っても、そういう像を作って礼拝している宗教たくさん私たちは知っているわけですよね。しかし神様はあえて偶像を作ってはならないとおっしゃっています。なぜでしょうか。なぜ私たちはそういう像を通して神様を礼拝してはいけないでしょうか。カトリック教会でもですね、行くと、このイエス・キリストの像があったり、マリア像があったりしますね。彼らは、これが別にこの像が神様ではないけれども、私たちが誠の神様を愛するのにこういう像があった方が逆に立つというんです。そのために彼らは像を置いてるんですね。決してその像に対して手を合わせて祈っているわけではないです。それはカトリックの教会の言い分ではあるんですけれども、なぜ神様は像を作ってはいけないとおっしゃってるか、それはですね、ローマ書の中にその答えとなる言葉が出てきますので、どうぞ聖書をお持ちの方はお開きいただきたいと思うんですけれども、ローマ人の手紙の1章の22節から少しお読みしたいと思います。ローマ人の手紙の1章の22節、彼らは自分では知者であると言いながら愚かなものとなり、不滅の神の御栄を滅ぶべき人間や鳥、獣、這うものの形に似たものと変えてしまいました。それゆえ神は彼らをその心の欲望のままに汚れに引き渡され、そのために彼らは互いにその体を恥ずかしめるようになりました。それは彼らが神の真理を偽りと取り替え、作り主の代わりに作られたものを拝み、これに仕えたからです。このように説明がなされているんですね。なぜ像を作ってそれを通して礼拝をしちゃいけないか、それはですね、本当の神様の見栄え、神様の栄光というものを滅ぶべき人間やまた動物とか天使とかそういったものの形を作ってそれにすり替えて礼拝するのはいけないんだと言ってるんです。神様の栄光というのはそんな作ったもので表されるようなものでは決してないんだと言ってるんですね。人間は滅ぶべきものでしょう。生き物も滅ぶべきものです。 人間には罪があって本当に汚れたものでもあるでしょ。それを形作ってそれを通して神様を礼拝するというのはおかしなことなんだと聖書は教えているわけです。神の真理を偽りと取り替え、作り主の代わりに作られたものを拝み、これに仕えた。これが神様にとってはもう我慢できない。それをしてはいけないんだとおっしゃっているわけですね。でも実際には本当に多くの宗教が像を作って像を拝んでいます。なぜ私たち人間は像を作りたがるんでしょうか。それにはいろいろな理由があると思いますね。やっぱりその偶像を作る人たち、像を作ってそれを安置してそれに礼拝する人たちのその人たちの気持ち、わからないでもないと思うんですね。やはり自分のイメージした神様の形を何かに作りたい、何かの絵にしてこの見える形にしたいというそういう願望、欲望というのは多くの人が持っていると思うんですね。何かこのただ頭の中に考えているだけよりも見える形にした方が分かりやすい、そういうふうに多くの人たちは思って像を作るでしょう。またそういう礼拝する対象物を作ることによって、また見て触れることによって、やはり礼拝する心というものがかきたてられると思うんですね。例えば街中にですね、お地蔵さんが置いてありますね。お地蔵さんが置いてあって、そこにお供え物がしてある。私たちは何気なくその前を通るとですね、あ、お地蔵さんがあった。多くの人たちは手を合わせてお祈りして、そして過ぎ去っていきます。もしそれが像がなければ、別に私たちはそこを通り過ぎるだけでしょ。けれども、それが置いてあって安置されていることによって、何かその場所を通るたびに信仰心がみんな出てくるんです。不思議ですね、人間というのは。神様が私たち人間に信仰心を与えられたと前にもお話ししたんですけれども、確かにそうなんですね。全ての人には何かしら信仰心があるんですね。ですからそういった像を見るたびに、あ、ただその前を通り過ぎると申し訳ない、ちょっと一礼をして手を合わせて、そういうふうにその像を見るたびに信仰心というのが出てくるわけです。ですから家に仏壇がある人は仏壇を見るたびに、ああ、先祖のことを思い出して、仏のことを思い出して、そういうふうに信仰心というのが出てくるんです。見ることによって人間というのは本当に信仰心がかき立てられると言えると思うんですね。だから、信仰するのにしやすいと言ったらいいでしょうか。日本からなかなか 仏教がなくならないのはなぜかというと、仏壇があるからですね。仏壇があるから日本で仏教がずっと続いてるんです。あれがなかったら、おそらく多くの家ではもう、仏教からだんだんと離れていくでしょう。仏壇がある限り、なかなかそこの家からその仏教信仰が抜けていかないんですね。それはそのものを見るからなんですね。もう一つの理由は、偶像を作る人たちの理由、それは作った像はものを言わないですね。何にもものを言わないです。聖書のようにですね、私たちに罪を犯してはいけないとか、姦淫は罪ですよ、盗みは罪ですよ、嘘を言うことは罪ですよ、そういうことを、言わないですね、作った像は。だから何にも責められないでしょ。何にもこう義務に思ったり苦しく思ったりしないです。ただ自分が困った時にお祈りすればいい、ただ置いてるだけでなんか平安になる、そういうことで、本当作ったものはものを言わなくて自分にとって都合がいいんです。だから聖書では偶像礼拝をするということは自分勝手な礼拝である、好き勝手な礼拝である、またそれは幼稚な礼拝であると教えてますね。目に見えないお方を目に見えることにすり替えて 自分が礼拝しやすいようにしてしまう、それが偶像の礼拝のことなんだというんですね。聖書は自分勝手な礼拝をしてはいけませんと教えています。天の神様は自分勝手な礼拝をしないでほしいと私たちに願っています。旧約聖書の中で見ていくとですね、自分勝手な礼拝をして神様の裁きというかね、神様からお叱りを受けた人たちが何人か出てきます。まあ、有名な人では初代のイスラエルの王様となったサウル王様がそうですね。サウル王は神様の恵みによってこのイスラエルの初代の王様として選ばれましたよね。けれども彼はサムエルからですね、あなたが生贄を捧げるときには私が来てから捧げなさいということを言われたんです。けれどもサウル王はそのサムエルをずっと待ってたんですけれども、なかなかもう待っても待ってもこのサムエルが来ない。でもういても立ってもいられずですね、もうサムエルが来なくてもいいやと言って勝手に自分で生贄を捧げて礼拝をしたわけです。でそこに神の使者であるサムエルが来て言うんですね、あなたは何ということをしたのか、私を待つべきであった。そしてそのことによってサウル王様は王位を失っていく、そういう裁きを彼は受けていくわけですね。まさにそれは彼が自分勝手な礼拝、自分の都合のいいように礼拝をした、そういうことの結果彼はそういう神様の怒りに遭ったわけですね。ですから私たちも、教会の中で礼拝をするときに自分勝手な礼拝、また、そういうことをいろいろ考えることができると思いますね。例えば、教会の中ではですね、バプテスマ式とか聖餐式があります。このバプテスマ式に多くの意義を持たせるように考えていく人たちがありましたね。バプテスマを通して人は救われるんだと教える人たちが出てきました。あるいは聖餐式を通してこれがですね、キリストの血と体に変わってこれを飲むことによって私たちは罪が許されるんだ、あるいは免罪符を買うことによって罪が許されるんだ、これはもう中世の時ですね、ありました。だからそういうふうに自分勝手に教義を考えて、そして何かの儀式に意義を持たせてしまって聖書の教えとは全く外れたことを教えていく、そういうことをまさにそれは自分勝手な礼拝になっていくんじゃないですか。あなたは自分のために偶像を作ってはならないというこの言葉を通して神様は正しい礼拝方法を私たちに教えてくださっています。ヨハネの4章の24節にこういう言葉があります。神は霊ですから、神を礼拝する者は霊と誠によって礼拝しなければなりません。ヨハネの4章の24節、ぜひ開いて、いただきたいなと思うんですけれども、ヨハネの4章の24節の御言葉、もう一度お読みしますね。神は霊ですから、神を礼拝する者は霊と誠によって礼拝しなければなりません。今日のメッセージの中心的な言葉は実はこれになるんです。神は霊ですから、神を礼拝する者は霊と誠によって礼拝しなければなりません。だから見えるものによって礼拝するのはそれは信仰ではないんですね。信仰は目に見えないものを確信させる力なんです。目に見えないお方を、目に見えないもの、霊によって理解し、霊によって礼拝する、それが本当の信仰だと聖書は私たちに教えているわけです。余談なんですけれども、像を作ってはいけませんと聖書は教えてますね。上の天にあるものでも、地の下にあるものでも、地の下のにあるものでもですね、像を作っちゃいけない。それじゃあ私たちはですね、彫刻品とかいろいろな置物とかありますよね。そういったものをクリスチャンが作るのは罪でしょうか、どう思いますか。あるいは、絵画をですね描いて家に飾っておく、そういったことは、 罪になるでしょうか。もちろんそこまで罪ということにはならないと思いますね。聖書の風景画をですね、こう描いてそれを部屋に飾っておく、まあ、そういうことは決して偶像礼拝にならないでしょう。これ大事なのは、ここで言われているのは何かというと、自分のために拝むために像を作ってはいけないということですね。それをもう拝む対象のために作ってはならないということです。ですからただ、ダビデ像を作ったり、あるいはイエス様の絵を描いたりするのはそれほど問題にならないんじゃないでしょうか。今朝、ですね、私の家でですね、家内がCS の教材のためにですね、イエス様の顔をですね、こう描いてたんですね。あれを描いたからといっておそらく偶像にはならないんですね。子供にイエス様のは、ガリラヤ湖へ行かれましたと言ってね、こう絵を持って見せてあげる。ビデオでも、DVD とかの映画でもですね、イエス様が出てきて、聖書のストーリーが展開される、そういう映画がありますよね。あれを作ったからといってあれが偶像視されるってことはほとんどないでしょう。ですから、それほど問題にはならないんですけれども、それじゃあイエス様の顔を絵を描いて家の玄関に飾ったり、あるいは、イエス様の見姿をイメージしてこう作っておくのはどうでしょうか。それはやっぱり意見の分かれることですね。やはりそれは私たちは避けるべきかなと思うんですね。もしあなたが本当に彫刻が上手だったら、綺麗なイエス様像、あるいは、イエス様の赤ちゃんの像とかね、そういうのを作れるでしょう。あなたは別にそれを礼拝する対象として作らないとしてもですね、周りの人が拝むかもしれないですね。だからそういう危険性があるから、やっぱり像を作るのは良くないかなと思いますね。成功に作れば作るほど礼拝の対象物になってしまいがちですね。先週ニュースで京都のお寺のですね、仏像がたくさん盗まれて、そしてそれが犯人が捕まって仏像がお寺に返されたっていうニュースが流れてました。もう何回もニュースで慣れてましたから見られた方も多いと思うんですけれども、あの犯人たくさんね、仏像の収集家で集めて拝んでいたみたいなことを言ってたそうですけれども、お寺の人にとってはもう不届きならぬものだと、そんな自分で独り占めするのは良くないと言ってましたけれども、まあ、当然だと思いますね。でもその、お寺に返された仏像を見てですね、お寺の住職の方がですね、本当に涙ながらに、あ、本当に良かったと言ってですね、喜んでおられた、そういう映像が、流れてましたけれども、その仏像の顔を見たらですね、本当に綺麗ですね。あの仏像の顔を見た時に本当に、こうなんか汚れのない清楚な綺麗な本当に平安な顔をしてますね。だから私あれを見た時に、あ、これこういうふうになんか人に安らぎを与える顔の仏像だからこそ多くの人の信仰心を集めるんだなと思いましたね。やっぱりそういう本当に清らかな姿を、人形を見ると私たちは心が和みますよね。だからそれが仏像だとすると、多くの人はそれに対して信仰心を注ぐんじゃないでしょうか。あのテレビを見てて私はそんなことを思ったんですけれども、ですから聖書は私たちにそのようなものを作って見て拝むことは良くないことだ、礼を持って礼拝しなさい、それが神様の私たちに願っておられることであるわけですね。皆さんが何か絵を描くとき、何かを物を作られるときに、それが偶像視されるような危険が少しでもあるならば、それをやめた方がいいと思います。ただそれが本当に伝道の役に立ったりするようなものだったら、それほど問題ではないと思いますね。その辺の判断は個々人に委ねられているかと思いますけれども、じゃあ次に、 新約聖書の中での言及見たいと思うんですけれども、新約聖書でも偶像礼拝についてはたくさんのページが割かれております。たくさんの言葉が書かれています。ここに3つ挙げてるんですけれども、第一コリントの 10-7、 あなた方は彼らの中のある人たちに倣って偶像崇拝者となってはいけません。第一コリントの10章14節、ですから私の愛する者たちよ、偶像礼拝を避けなさい。第一ヨハネ5章21節、子供たちよ、偶像を警戒しなさい。新約聖書でも同じように偶像を避けなさい、偶像を警戒しなさい、そういうふうにクリスチャンの人たちに教えられております。そしてさらに新約聖書の方で言うと、もっと深い意味をこの偶像礼拝に持たせてますね。それが、この2つの御言葉です。エペソの 5-5、 あなた方がよく見て知っている通り、不貧困なものや汚れたものや貪るもの、これが偶像礼拝者です。こういう人は誰もキリストと神との御国を相続することができません。もう一つはコロサイ3章5節、ですから地上の体の諸部分、すなわち不貧困、汚れ、情欲、悪い欲、そして貪りを殺してしまいなさい。この貪りがそのまま偶像礼拝なのです。偶像礼拝ということを、ただ像を作って拝むこと以外にも、心の中のもの、また私たちの不貧困というものを偶像礼拝につながるんだ、私たちの貪り、そういったものも偶像礼拝なんだと言ってるんですね。両方とも不貧困という言葉が初めに来てますね。不貧困というのは、もともとのギリシャ語ではですね、ポルネイアという言葉が用いられていて、これはですね、実はやっぱり性的な不貧困のことを言ってますね。男性が、そういう売春婦のところに通うことがもともとの本来の意味で、そこからですね、不道徳な性関係を持つ、そういうことを、不貧困という言葉で、表しています。ですから、不貧困、汚れたものを貪るもの、特にそういう性的な問題が一番最初に来てますね。そして貪り、そういったことが偶像礼拝になるんですね。考えると、そうですね、この恋愛っていうのは正しい恋愛であるならば問題がないんですけれども、不道徳な恋愛であるならば、それは私たちを神様の交わりから引き離す大きな要因になってしまいますね。好きな人がですね、そこにいるとしますとですね、その人のそばを通るだけで時々ドキドキするんじゃないですか。男性の方であるならば、もう本当に綺麗な人がですね、いて、自分がその人に恋心を持っているとするならばですね、その人の本当にそばを通るだけでドキドキしてしまう、そういうのが恋愛、恋心だと思いますよね。それはまさに、何か神様を愛することとちょっと、似てますね。神様のに対する愛することと似てます。正しい恋愛であるならば問題がないでしょう。けれども、それが正しくない恋愛であるならば、それはまさに神様の愛を邪魔するものになってしまいますね。私たちを正しい生き方からそれはそらしてしまうことになってしまうわけですね。ですから、そういったむさぼりをしないようにと聖書は教えてますね。先ほどのヨハネの言葉ですけれども、神は霊ですから、神を礼拝する者は霊と誠を持って、その誠、正しい心を持って、真実な心を持って神様を礼拝してください、そう言われてますね。じゃあ最後の部分ですけれども、あなたの神、主である私は妬む神、私を憎む者には父の咎を子に報い三代四代にまで及ぼし、私を愛し私の命令を守る者には恵みを千代にまで施すからである。 モーセの10回にはもちろん10の戒めがあるんですけれども、この第2番目の戒めだけには呪いと祝福の言葉が書いてあるわけです。この命令を守る者には祝福があるけれども、神様の命令を侮る者には呪いがあるんだ、そういうことを、教えているわけですね。というのはやっぱり偶像を持つことは恐ろしいことだと聖書は言っているわけですね。偶像を持つということは本当に危険なことです。なぜかというと、先ほども言ったように偶像は残るんですね。残っていくわけです。あなたがもし死んでもその偶像は残ってきますよね。ということはあなたの子供もその偶像に影響されていくでしょ。お孫さんもそれに影響されてしまうわけです。像を持つということは子供たちをもその神様の呪いの中に置くことになってしまうわけですね。でもあなたがその、偶像を捨て去るならば家には偶像がなくなってしまいます。当然あなたの子供たちにも偶像は残りません。だから偶像を捨て去るってことは本当に大事なことなんですね。神様は私たちに偶像を捨てなさいと教えてます。あなたの持っている偶像、あなたの心の内にある偶像を捨てなさいとおっしゃってます。神様が捨てなさいっていう時に決して何もそれが役に立たないものだから捨てなさいと言ってるんじゃないですね。それはもうゴミだから捨てなさいと言ってるんじゃないです。それはあなたにとって絶対に良くないものだから、あなたに災いをもたらすものだからそれを捨てなさいと言ってるんです。そして神様はご自身があなたのために一番大事なものを捨ててくださった。そうでしょう。神様はご自分の独り子さえ惜しまずにあなたのために捨ててくださった、与えてくださったわけでしょ。ですから私たちもその神様のその愛に応えて私たちも偶像を捨てるべきですね。神様はあなたのために本当にその一人子さえ惜しまずに与えてくださいました。その御子の福音によって私たちは罪の許しをいただいており、永遠の命をいただくことができているわけですね。本当に神様の大きな恵みの中に、大きな守りの中に私たちは生かされているわけです。もう、素晴らしい立場、神様の、祝福の中に私たちは生かされてますから、私たちはなお偶像の中に生きる必要がないです。目に見えるものにすがって生きる必要がないんです。なぜなら聖霊による神様が信じる者一人一人の心の中に住んで働いて力を与えてくださるという約束があるからですね。だから私たちはもう目に見えるものに頼って、この世の不貧困に頼って歩む必要など一切ないわけです。私たちは罪の奴隷から解放されて今生きているわけですから、またとこの奴隷の首輝きを負わないようにしなさい、パウロは私たちにそう言ってますよね。あなたの偶像をぜひ捨てて歩んでいただきたいと思います。そしてそれは必ずあなたの子供たちのためにもなり、あなたの後々の子孫のために祝福となることであります。ではお祈りして終わりたいと思います。天の父なる神様、御言葉を今日語り、その解き明かしとまた、進めをいたしました。どうか主の御言葉に私たちが心から同意し、またそれに従い、あなたの栄光を表していくことができますよう導いてください。何かの偶像があるならばそれを捨てることができますように、心の中に偶像を持っていますならばその偶像を捨て去って歩んでいくことができますように助けてください。一人一人を主の御言葉によって強めて励まして、あなたの道を踏み行かせてくださいますよう心からお願い申し上げます。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。